2022年12月9日です。FOMC 前にしてですね、その前の SQ ということですんで、とりあえず、冷やしベースが買いになって、ニューヨーク戻しましたんでね、戻したぐらいの動きかなという、ところじゃないかなと思うんですけどね。細かいところを言うとですね、いろいろと引っかかってますので、冷やしベースは、ちょうどね、先物ですけど、上限線、一目の上限線ですね、から買いがあって基準線で転換線手前と、これでガーンと買われるんだったら話別ですけどね、最近のように、ポンと買われてちょっと緩むみたいな、その前のね、この2ヶ月間ぐらいの動きという感じと思えば、ちょっとね上がって、また下がってくるみたいなね感じかもしれません。端的に言うと下がってくると買いが入り、戻ると売りが出てくるという構図になってるのかなというあたりですね。ということで、端的に言うと、SQ 要因で戻したというのと、ニューヨークで高かったんで戻したというぐらいですが、FOMC 前の、ニュートラルゾーンというかね、ポジション調整というか、そんな感じじゃなかろうかと。だって、出来高11億ぐらいしかできてませんねという、そんなお話ですね。ということで、今申し上げた通り、出来高ね、11億ですんで、SQ 入れるとほとんどね、そんな大したことないと。いう感じで主力系もまちまちというね感じになっております。で、日経平均先物の感じですけどね、端的に言うと、直近、日足の高値を超えて、細かい話ですけど、買いになりまして基準線を超えて転換数までいくのかなと思ったら、そうはいかなくて、ないとないって、超えるんでると。これで基準線ね、ちゃんと確認されて、今日の高値抜いてくると、転換線方向なんでしょうけどね。そういう感じですね。週足も、基準線までいかないところで下髭というぐらいです。なんと言ったらいいか、まだね、データ上はね、売りの中なんですけど、要するに大きいデータを使うと変化するのにね時間がかかりますんでね、各自何やってるかによってね、ちゃんと、明確にね、どれを使うかということを、明確にするというところですね。スケーションも買いのままなんですね、結局ね。ですが、大きな罠抵抗線に引っかかってると。抜くんだったら抜けようって感じなんですけどね、なんで抜かないのという、そんなイメージですね。1月切りに入りまして、インプラは 17% と、まだ20を超えてない状態ですね。で、あとも何言ってもしょうがないぐらいの動きなんで、じゃあ言うなよっていうね、言われてしまうかもしれないんですけど。一応確認しておかないとねいけないんで、良くても悪くても確認ですよね。良くなってからやりましょうと言ったら、最近良くなるのがね、本当に数分間でね終わってしまったりするんで、一番おいしいところがね、というところですからね、ちゃんと見ておかないとね、あっという間に、チャンスを逃し、あっという間にね逆に持ってかれるというね感じじゃないかなと思います。で、あとは、日経平均ですね、ちょうど、基準線手前から下げで終わりに、あとは上限線を超えているっていうレベルですんで、頑張ってるとは頑張ってますね。上でもない下でもないと、いう感じになっているかなと。一応コール系のねアウト系のインプラ低いですからね、オプションやってる方はそんなに動かないだろうと、考えているわけですね。いうふうにこれから FOMC があって、来週半ばですね、現物系の方はちょっと、夜明けて、次の日の朝になりますしね、あとその後入ってくると、俗にクリスマス休暇、年末年始という感じで入っていきますんでね。そういう感じですね。コロナの前のね、12月今頃ですけど、ほとんど動かなくなりましたね。なんとなくああいうイメージかもしれないと、いうところですけど、とりあえず置いといて、週足は、日経平均は、週足から、基準線から買いが入っているけど、まだね、売り継続中と。トピも下がったところですね、上限線というか転換線というか引かした髭のままと。で、これもまだ売り、データ上は売りのままなんですね。データ上売りなんですけどね、その変動幅どうするかって問題別問題ですんで、短期とね中長期の方は考え方違いますしね、まずはもうちょっといるんで、今いてね、これまで上がっていた上のね、ところが若干調整と、転換線まで行ってないんでね、買いが入ってるのかな的な動きもありますけど、インプラちょっと上がったところでちょっとまた緩んでますね。 で、記事課の VI がね、下がりましたんでね、で、木先は横ばってるしみたいな、感じで、1週遅れの評価損が、10.06 ですか、まあ、ちょっと悪化したのは悪化したけど、まあ、10%だよねと言えば10%だよねと、まあ、目くじら当ててもしょうがないと。あとニューヨークがですね、一応、短期調整に入っている週足と、ね、ずっとまあ買いに入ってきたね、まあ週足の上限線なのかっていう部分ですけどね、ぐらいにも止まってますし、まあこの後ちょっとね、見ないとわからないっていう感じですね。ナスに至ってはね、週足の転換線、基準線の狭間と、転換線まで行かないし、基準線まで行かないし、ね、どうすんだお前というね、位置関係ですね。まあ、ドル円若干戻しましたが、まあね、短期的にはまだ利上げがあるのかなというふうになり、一方でね、先の方に行くと一気にね、まあ、利下げっていう方向を、まあ、ちょっとマーケットは考えているかもしれないと。あっという間にあれですよね、まあ、2年ものをね、まあ、今 4.2 ですけど、まあ、これがもっとね、まあ、上行くのか、今 4.6 方向行くのかですけどね。まあ5年、10年、30年さえね、もう30年に経ったら 3.4 まで下がっちゃってますし、まあ先の方ね、ちょっと考えてるっていう、まあちょっと非常にこう、最近の中では、ないようなね、急速な、こうね、まあ見方というかね、になってるっていう感じかもしれませんね。まあ逆に言うと、そんなに景気悪いのかって話なんですけどね。で、まあ、一応、ユーロが買われているというかね、ドル売られているというかね、そんな感じになってます。あと、各通貨ペアはちょっとね、大変ベースですんで、割愛すると。10年債利回りちょうど基準線ですね。30年債ちょうど基準線割り込んできていると。代償の金は横ばってて、ニューヨークの金は$1,800に戻してますね。これなんで金買ってるかって話なんですけどね、まあ、とりあえず、まあ、しっかりしてるかなという感じですね。で、問題じゃないですけどね、一応原油が、主要な安値を割り込んできていると。で、まあ、バレル70ぐらいですね。今、直近 71.64 ですけど、まあ、水泉だってね、まあ、減産継続だよねって話があったんですけど、ここまで下がると、さすがにね、やっぱり減産していくんじゃないかなっていう考え方と、あとやっぱりそのぐらい景気悪いのかよってね、感じですよね。原油の方から見るとね。それと、ね、マーケットの方はね、中国が動けば、よくなると。だって上海とかね、まあいろいろとその辺が高いよねといえば高いよねという感じで見てるかなと。最近もう物の見方、もうね、真逆がまかり取ってるわけですよね。だから非常にこう、ちょっとね、考え方が難しくなっていると。要するにね、景気指標が悪くなると買われる。なんでかってね、まあそれはお金が、まあそのままいくっていう感じかもしれないしね。という感じなんでね、ちょっとまあ本当には、考え方が難しくなってますね。まあ、とりあえず話戻して、原油が、ね、緩んでると緩んでると。まあ、結果、CRB が緩んでますね。インフレが整えてくる。ねまあ、先の方へ行けば、まあ、利下げかどうか分かりませんけどね、まあ、利上げベースは緩んでくるでしょうという考え方はそんな感じですね。まあ、一方でコロナ緩和している中国なんですけどね、上海とか深圳はしっかりしているという感じで、まあ、ね、人が動けばみたいな感じなんですけど、人が動けば感染も減るんでね、まあどうなるかよくわかんないですけど、まあとりあえずね、株価とかなんかは、まあいい方向に向いているという感じですけどね。まあ、とにかく株価ですね、高止まってますけどね、別に大した動きじゃないし、あとまあ数日前のテレビでやってましたけどね、証券会社のね収益構造という部分で考えるとね、じゃあ個別銘柄ね、いろいろ売買するかって言ってもそんな感じでもないですね。だって手数料落ちてないしみたいな。まあ結局ね、FX とかね、他のもの言ってるって言えば言ってるのかなという感じになってくるわけですよね。まあまあ、なんてこれだけですね、やっぱりね、まあ、自社株買いによって、初株利益ね、が、まあ、見かけ上上がってるんですけど、まあ、表面的にね、別にそれが間違ってるってことじゃなくてね、一応そういう感じなんで、あとやっぱり板薄くなってますよね、確実にね。今だってラージ見るとね、85枚の、売りが5枚と、こんな薄くてね、誰やってくるのという、そんな、感じになってますね。 まあ、日本にいるとやっぱりね、日本人ですからね、これが当たり前と考えていかなきゃいけないんでしょうけども、まあ、海外勢から見たらね、やっぱりこんなところに行けないよねという、まあ、逆に考えたらね、同じことですよね。という感じになってきますんでね、さっき申し上げた通り、下がってくると買いが入り、ね、戻ると売りが、ね、出てくると。まあ、結局、まあ、ドル円の、ね、円高と円安によってね、海外勢がどう行動するかという感じになりますけども、またこれでね、金利が下がる傾向というかね、なってくると、ドルベース、ね、日経金どうなるのみたいな感じになりますね。だったら逃げておこうかなと考えるかね、あとこんな動きだからやってもしょうがないと思うかね、まあ、それはまあいろいろなんでしょうけどね、まあ、とにかくまあなんとなくこうね、もうやる気ないのかなみたいな、のがね、はびこってる感じかなという感じですよね。まあ、それは置いといてね、あとはまあ各自ね、今後どうするかってことに対して、ね、まあ言われてる通りね、75、ね、100歳まで働くのかどうか、それは分かりませんけども、という方向を取るのかね、で、なければどうするのっていう、ところをね、しっかり考えると。まあ、どうしてもね、やっぱりね、ね、10倍、100倍の銘柄だよってね、あの時買っておけばというのがやっぱりね、出てくるのは分かります。ね、私も昔そういう資料作りましたんで、セブンイレブンね、上場時に1800円で1000株買っているとね、その後どうなったかと、一生懸命調べましたからね、まあ、分かるんですけどね、やっぱり、ね、後から動かれてどうだこうだ言ってもしょうがないんでね、やっぱりそれを踏まえてね、そんなに大きく取ろうとするのかね、しっかり取ろうとするのかということをまず考えてというところですね。あとはまあ端的に言うとね、まあ物が上がってきますんでね、まあ、お菓子なんかもね、まあ、どこが5個だかね、ここが4個だか分かりませんし、あとね、だんだん小さくなっているそうなんですけどね、これでじゃあ金利下がってきたらね、お菓子大きくなるのかと、ね、チーズは元に戻るのかという感じと一緒でね、まあ、簡単に言ったらね、この物価上昇よりもパフォーマンスを下げていかないとね、いけないと。単純に考えたら1万円 FF 持っていってもね、まあ、目減りはしてるわけですよね。されど、表面的に何も変わってないんでね、それがね、何もこうね、ありかなという、まあ、電気も上がるわけですしね、まあ、そういう、ことをですね、各自しっかり考える、考えないという、まあ、ところが重要じゃなかろうかと思います。まあ、相場の方は本当にこの後ですね、やっぱり、まあ、アメリカの金利情勢を見ないとね、分かんないわけなんで、非常に今、こうね、見方が難しい局面かなというふうに思いますね。まあ、専門家が外しますんでね、我々個人がね、いろいろ考えてみてしょうがありませんので、まあ、結局ね、常に見ていてね、良くなったかなと思ったら行くし、ダメだったら逃げりゃいいというぐらいに考えていかないとね、いけないんじゃないかろうかと。あと動けば本当にね、一瞬でね、バーンと動かれてしまいますんでね。さっき言った通りね、流動性の低下イコールね、上がるときは上がるけども、下がるときは下がりますしね。まだ本当にあの悪材料出てませんでね、それでまあ下がってきたらこんなもんと。これ本当に売ってきたらこんなもんじゃ済みませんのでね、ちゃんとそれを踏まえてね、いうふうに思いますね。まあ、すみません、コメントは以上です。